これが本来のサンドイッチなんじゃない。
シーリングライトの数、保存の法則とかありそう。
雨の頻度ぐらい
思っとる倍ぐらい。
オフェさん、オフェさん来たぞ。オフェさん
君面白いじゃないか。
ちなみに朝あんこ踏んだ。
物覚えに不安を感じ始めました。辰馬です。
もりもり寿司でブリをもりもり食べました。翔太郎です。
この番組喫茶ホバチは喫茶店好きの2人が気になること、日々のあれこれを残していく番組です。今週もコーヒー一杯ほど付き合いください。
はい。
もりもり寿司を知らん。
もりもり寿司はね、多分石川ローカル回転寿司。
ああ。行ってきたんですね。
で、結構全国に結構あるんだけど、石川のに行きました。石川まで行って、てかまた仁さんを追っかけ小松に行き、小松のもりもり寿司に行ったんですけど、まあ、なんかもりもり寿司結構名古屋にもあったり東京にも。
そうな、
名古屋ならモゾとか、あとパルコにあったり、東京だと田園調布じゃない、多摩プラザにあったりするんだけど、お膝元石川のもりもり寿司はやっぱネタがいいんじゃないかと思って。
あー、わかる。なんか漁港の近くというか、の町で行くとチェーンでもよりいいんじゃないかっていう錯覚というか幻想があるよね。幻想かはわからんね、
そうね、どう運んでるかわかんないけど、なんか名古屋までは運んでないだろうから、オリジナルの味が食べれるだろうという期待抱き、
はいはいはい、分かる分かる。
行って、でも実際やっぱ品川区の回転寿司よりは美味しい気がした。もうね、旅のあれも重なって、現地で食べれたとか、まあね、旅のテンションも重なってるけど、いやでも油乗ってるなのに安いみたいな、もうぶり三昧、あの三昧で全部頼んだわ、初めてだわ。あんな、
おお、へえ、あの三貫盛りの食べ比べみたいな雰囲気ですね。
そうもう全部あれでいった。北陸三昧と小松三昧とぶり三昧とエビ三昧とみたいな。
はいはいはいはい。
でもあれね、一種類に一貫でいいから、そのエビくださいって言ったらエビが二貫くるやん。
ああ、はいはいはい。
腹がお腹膨れていっちゃうじゃん。
はいはい。
なんかね、三昧で全部食べるって、いや俺そんな日が来ると思わんかったけど、マジで。私家族と回転寿司行ってそれやったら、なんかどうしたみたいに言われるかもしれないけど、この間はあれで正解だったな。
まあ、それぞれ一ずつで美味しければそれ頼めばいいんだもんね、追加で。
そう
好きだ好きだったら。
そう
翔太郎はそれをやる日が来るだろうなって感じをしてたよ。
マジ、いつ。
いや、こんなことする日が来ると思わんかったとは思ってないぐらいが正しい感覚だけど。
いつ
2巻って多くないって言うのかなって雰囲気はあった。
あ、
食が細いわけじゃないからさ。
あ、そう
別にあの毎回多いわみたいなことはないんだけどさ、なんかどっかで適切な食べ方見つけるだろうな、全ての飲食でみたいな雰囲気があるから、
なんか言い出すだろうなと。なるほどなるほど、はいはいはい。
寿司の最適解、回転寿司、寿司の最適解見つかりつつあると。
いや、まあこの間の最適解だね、この。
ああそうね、
北陸旅行行って、そこで地元ローカル寿司回転寿司チェーンに行った時の正解かな。
はいはい。種類多く食べるための最適解ぐらいかね。
そう。あ、ちなみにジンさんとも会って、ジンさんのおすすめ喫茶、フローラに、これ小松2回目なんですけど、フローラももちろん今回も行って。
あ、本当。
で、あの前回ね、紹介の時に話してくれた焼きアイスクリーム、
おお、
あのフランベみたいにした青い炎が出るやつ、
嘘みたいなメニューね。
そうだから、この間話したし、頼みたいわと思って、ちょっとこれ欲しいんですけどって昼の2時ぐらいに頼んだら、
明るい時間も明るい時間よ。
そう、なんかすっごい出したくなさそうにされて、あのこの時間に誰も頼まないですって言われて、あの 人の心がさせれる翔太郎はやめました。これは
ああよかったよ。
これはウェルカムされてないと。
あ
結構するんだよ。1000円ちょいするメニューだから、その、まあ、こんな言い方なんだけど、そのね結構高い値段かかるやつだから、まあ、
単価は上がるからそこは嬉しいかもしれんけど、こうやるパフォーマンスに対しての見栄え的なところがやっぱ劣るのが嫌なのかな、まあ、
そうか、がっかり、目の前でがっかりされるのが目に見えてる、経験してるから、
あ意外とみたいな顔されるとやっぱきついじゃん。
なんとか気使って、ええすごーいみたいなのも嫌なんだ
よね。そうそうそうそう多分翔太郎がいた次の日からは焼きアイスのとこに夜限定って書くようになったと思います
いや2時からみたいな書いてあったんだって。
2時からと、
もう5時からに したいの方がいいね。あれはじゃあ
少なくとも傾いてからの方がいいですね。
そうね、あの2時はね、多分ランチタイムはランチに集中したいから、ランチ終わってカフェタイム、アイドルタイムじゃないけど、
はいはいはい、
そう入ってからですよの、うん、多分2時からっぽかったんだけど、祝日だし昼間そんなに行く、役所前だから多分平日に昼繁盛する感じで、
うん、
で祝日の昼だからそんなに人がいる官庁舎っていうか、まあそういうところにあるからガラッとしてたんだけどね、うん、
まあ本当に魂込めて作ってるんでしょうね。
ああ、いやそれまた行かなかん。
じゃあまた理由、行く理由ができたので。
あ本当に10時までやってた。あすごい、
すごいね。
年末 NHK っすわ。
何回やっても覚わらんことってあるじゃん。
ほう、
お覚わらんことっていうかもう
ある、
あの地名なんだけどさ、
あるあるって思いつつ聞きたい。おうおう、地名
あんまり物覚えがいい方とは言わんけど、何かと何かを間違えて覚えればあんまりせん方だと自覚をしてんの。
はあ、
なんだけど千駄木と千駄ヶ谷がねずっと覚わらん。東京の地名ね、
千駄木と千駄ヶ谷どっちも見たことあるけど、どっちもどこってあんまピンとこない。千駄ヶ谷、
千駄木があ
れじゃない、国立競技場の近くじゃない。
あそれはね千駄ヶ谷です。
マジか、やられた
このコミュニケーション俺脳内で毎回一人でやってんだけど
やられたな
あ。あの出て駅出てすぐに国立競技場があるところが千駄ヶ谷で、千駄木は千代田線の奥の方、うん、足立区まで行くのかな。
へえ、東京かな。なんでそっちの地名見たことあるんだろう。
屋根線って言って、谷中根津千駄木の頭文字取って屋根線って言って、なんかちょっといい感じの町を作っていたりするので、これがねなんか行っても覚わらんの。千駄木はあんま行ったことなくて、この間初めて千駄ヶ谷行ったんだけど、千駄ヶ谷行って友達に会って、うわ初めて千駄木で降りたわって言って、千駄ヶ谷だよって言われて、ああみたいな、
あちょっと切れてんのマジですんなお前みたいな、
ああなんか またやってたなと思って、一人でこっそりへこんでたの。
あへこんでたか、不機嫌みたいな、切れてた面白いなと思って。
あ違うい
や
面白い、怖いじゃん、その切れる人友達と待ち合わせしたてでしょ、
まあまあまあ、そう言われたら否定はしたくなるけど俺的には面白いよその辰馬
それはあまりにも後日談すぎるから。
なるほどね。
ない、こんなん覚わらんの。俺なんか結構ショックなんだよねこれ。
ああそのまあ辰馬のみたいに名前が近いからとかじゃないんだけど、
うん、
もっとシンプルに覚わんないって言い方もあってるのかな、うん、あの青森県のさ、
うん、
こう形、半島がこう上に鹿の角みたいにこう半島が2つあるじゃん。
あ二2つ出てるね。
何半島と何半島って俺あれ覚わらんね。
津軽と、
まず伝の字とどっちがどっちみたいな。
えあれ何半島、
下北半島。下北って下北沢やんと思うんだけど、下北、
あでもぽいな、下北交通とかあったもん。
あった、じゃあ下北ですね。
左津軽で右下北じゃない。
おお、調べるとそうそうだね。
ああよかったよかった。これあのこの間去年おととしぐらいに恐山に行った時に、
はいはい、
その時旅程が一周でぐるっとだったから、
うん、
なんかそれで覚わったね。
半島からフェリーで下北半島に渡ってってやってたね。
そうで、まあ、下北半島の方で飯行ったところのお母さんが、あ、もう津軽の言葉は分からんわみたいなこと言ってて、なんか津軽半島のことはあっち側って言ってたから、なんかその時に脳内で補正されたね。
ああなるほどね。そういう実体験あると、実体験あるとまあ強いな。
あーそうね、そうね、記憶と強く結びつくもんね。
そうそうそう、あれが終わらんな。あと
まだある、うん、
それこそこう喫茶店、
あ
カフェラテとカフェオレ、
あーあれはねずるいよね
どっちも牛乳っぽいものを入れててコーヒーにね。で、
うん、
確かどっちかがコーヒーでどっちかがスチームミルクみたいなことじゃなかったっけ。
あれそうだったっけ。俺片方コーヒーで片方エスプレッソだと思ってたけど違うかな。
あーそっちのベースの方の違いか。うわちょっと答え見ようか。答え見ると、
うわー分かんないな。
デリッシュキッチンによると、
はい、
カフェオレはまあレがミルクですよ。辰馬の大好きなフランス語。
違うよ、フランス語でレが牛乳って教えたらそれを翔太郎がすいただけだよ。
それをすいたあの人が面白かったっていうだけなんだけどわ、辰馬の方だ。ドリップコーヒーにミルクを加えたのがカフェオレで、エスプレッソにミルクを加えたのがカフェラテ。じゃコーヒーにスチームミルクは何だ。
なんか違うのありそうだね。カフェモカ的なやつ。
あーうーわそれちゃう
ぽいよね。ぽいよねっていうか他の選択肢を知らない。もう
カフェモカでじゃあ調べよう。チョコレートシロップ。
あー第三勢力ちょっと第三勢力のやつはいいや、なんか覚えれそうだわ。
あ覚えれそう。あじゃあモカお
か、まあ、ラテ、ラテがエスプレッソなんだね。エスプレッソマシーンあるカフェはラテなんだね。
なるほど。
スタバはラテだね。
あとあの混同しやすいで、
うん、
中国留学してた時よ。中国留学してた時に、
うん、20歳過ぎぐらいですよね、うん、
うん、に多分両親中国人で結構中国に住んでた。日本に住んでた期間そんなないとか、時々日本、小学校の間、中学校の間だけ日本いましたみたいなタイプの人で、まあ、要するに日本の地理にそんなにこう明るくないというかちょっと疎い人が、
はいはいはいはいはい、
俺名古屋出身です、愛知県の名古屋ですって言ったら、あみかんの有名なとこねって言ってて、
うわむず、うん、
で俺横にジンさんと一緒にいて、
うん、
でジンさんはあの、あガマゴーリのみかんをご存知だなんてみたいな、あのすごいすごい優しい人の解釈をしてたんだけど、
なわけないよね。
これはね愛媛と愛知を間違えて、
あー漢字でか、
そう愛愛で、だからなんか俺これわかる、そう俺ピンときたから、多分俺ちっちゃい頃それに近いことやってんだな自分もと思って、
へー
なんかそうか、辰馬勘鋭いと思ってたけど、俺なんかねもうその愛愛の間違いだろうって。
名古屋ってなったから近い音を探したけど違ったね、愛知だ
ね。ああ音じゃなくてね、そう愛と A だけど読み方違うけど多分漢字でね、それでやってんのよ。ああ
、
ま、気持ちわかるわ。
中国と日本の生活してる人の間違いって感じするわ。
あ漢字
だってフランスで愛知って言っても、うん、愛媛にはならんからね。
ああ確かにね。ああ、うん、確かに確かに、一文字目、漢字の一文字目で間違えるっていうね。
そうそうそうそう、
まあ、鳥取と島根とかもどっちも字にとるし一文字目。
鳥取と島根はね結構あの自分が行くまで覚わらんかったわ。大学入るぐらいの時まで覚わらんかったわ。
ああイメージ近いよね。
ああ形も近いしね。
そうね、でも意外とサイズ全然違うんだよ
ね。
6800だから あ, の
あんま出てこんの都道府県の面積数字で。
島根の面積7000かな、確か6800。そうそう。
鳥取は、
鳥取知らん、小さい
それはあれだわ、比べれてないわそれ
まあちょっと地名多めだけど、そうそうあるね。
この話をしたことで自分に定着しててほしいなと思って喋ってたわ。
あまあ確かに定着
してるといいな。
これをそこら中でというか時折話すことで。
喫茶ほぼ8。
この番組最近は喫茶店だけじゃなくてチェーン飲食のオールドスタイルみたいなやつも喋り始めたじゃないですか。
飲食のオールドスタイル、はいはいはい、
あのマクドナルド駒場東大駅前店のやたらカタカナの看板がいっぱいあるやつは、あくま閉店しちゃったけど、はいはい、あとはコメダのチェーンに入ってないとこね、コメダコーヒー高岡店とか、
オールドコメダ、はいはいはいはい、やりますね。
そう、なんかこう同じチェーンだけどいい形態かな、うん、みたいなので、でコメダでいうと古い方じゃなくて新しいというかちょっと高いライン、ラグジュアリーの方で渋谷宮益坂上店っていうのがあって、多分これも喋ってたと思うんだけど、うんうんうん、メニューがちょっと高くて、で椅子ソファーは全部緑で店内ちょっと暗くてみたいなとこありますみたいな話したと思うんだけど、
はいはいはい、
この間その千駄ヶ谷に行った時に、
千駄ヶ谷ね、
あのモスプレミアムに行ってきまして、
おお、あるね、
モスバーガーのハイグレード店舗、
はいはいはい、
ま、ちゃんとダイナーだったわ、ダイナーで食べるようなハンバーガーの値段、1000円台半ばぐらいかな
値段がね、はいはいはい、
包まれたやつ出てくるんじゃなくて皿の上にポテトと一緒に並んで出てきて、
お
あのコンビニの肉まんみたいな紙の入れ物に自分で入れて食べてください
ね、はい、はいはい、閉じれないねサイズで、ね、そうそうそう、
あの上から串刺さったやつもありましたわ、
うん、あ
アメリカのバーベキューでしか見たことない串のやつね、
あちょっと、うん、ちょっとツイストかかってるやつね、
そうそうそう、
あの最後のリング何みたいな
ね、あれなんか武器になりそうなやつだよね
なんか忍者とか投げるやつも最後にチャリンチャリンってなるように、忍者のくせになるようなあれついてるもんな、
ね、絶対鳴らさん方がいいんだもんね
そうそうそう、
で行っていいんですよ、そのモスも長らく行ってないし、モスもあんま近くなかったんだけど今まで生活の中で、
まあね、近くにあるかどうかだよね、モス
名古屋の実家の近くに1個あったぐらい、でも別にそこも通学路であんま素通りするとかってはいかんかったんだけど、
あそうか、
最近マックが値上げって話が出てきて実質モスと同じくらいですやんみたいな話もあったりして、
あそうなんだ、
うん、本当かって思ってたけど、でその時にモスプレミアムを見つけ行ってくるかと思って、
いいね、あそれ目的で行った、いいね、
お酒も出してたし、
あ本当、へえ、
サラダみたいなメニューもあったし、なんかファストフードではなかったね、もう普通にハンバーガー屋さん、
そこまでなんだな。
千駄ヶ谷って、ま、もう渋谷から北にちょっと歩いて新宿からちょっと南ぐらいの、
うん、
ま、近くに競技場はあるけど静かな街で、住宅もちょっと行けばすぐある感じで、
うん、
まああのいい暮らしをしてそうな人がいっぱい住んでるわけですよ、
うんうんうん、
で休日のどんくらいだ、昼前ぐらい11時11時半ぐらいに行ったらもうあの家族連れでいっぱい入ってきて、
うんうん、
ここで休日のお昼ご飯を食べるキッズたちだと思いながら食べてました。
最寄りモスがそこなんだね、
うん、最寄りモスがモスプレミアムの子たちは普通のモスを見て何を思うんだろうと思ってうわ珍しいモスってなんのかな、
オールドモスか、なんかクラシックモス、ノーマルモスみたいな、
そもそもモスプレミアムをモスだと思ってない可能性もあるしね、
あ似てるねパチモンかなみたいな、
同じマークぐらいのかもしれない。
モ
スプレミアムは千駄ヶ谷と桜木町の2店舗みたいですね。
うんうんうん。桜木町一時期よく行ってたからなんか今思い出してた。うん。あそこあるなそういえばみたいな。モスカフェだったかなどっちかなって思って今聞いた。
ああ、かもしれない。なんか本当にこの数年 2,3 年ぐらいでモスプレミアムが2つ出店したみたいだから。
へえ。
なんか最初に知った時は違う看板を出してたかもしれないね。でその次の日有楽町で映画見て、有楽町で映画見ると大体銀座でラーメン食べるんだけどさ、
うん、
銀座フラフラしたらあのドムドムプラスっていうのを見つけて、
え
これはってなって、
まさか
ドムドムバーガーのラクジュアリーラインでしたわ。
おお、あるんだ。
あの食後に見つけちゃったもんで入れんかったけど、
おう
調べてみるとこっちも、まあ、1000円台半ば1500円ぐらいのバーガーを提供している ところみたいで、なんならドムドムバーガーに関してはドムドムバーガーの店舗もマジでなくなってきたから、
本当に減ってるけどなんか残ってるよね。
残ってるし、なんかポップアップイベントとかでグッズ売ってるし。
ああ、そうそう、なんかね、愛されキャラだよね。
そう、なんか不思議な生命力とファンのつき方を感じてるんだけどそう、それのプラスがあったから今度狙っとこうかなと思って。
行きたいね。
ドムドムバーガーもどこだ、名古屋の畜産にあったのかな。
うん、
もうなくなっちゃったけど。
畜産なくなったね。
高校の時に 1,2 回あそこに行ったぐらいだったから。
あ、俺もほんとそんな感じ。河合塾のついでに 1,2 回行ったかな。
10年以上経ってドムドム久しぶりに見つけたので。
もうね、桑中2が最後の、東海地方最後のドムドムバーガーで。
え、そうなんだ。
それがね、もうオールドドムドムもいいところで確か。
まあいいね。
絶対かなと思ったんだけど行けずに終わって、東海地方から消滅で、東京は花屋敷かな、花屋敷の中かなんかにあるよ。
いや、イメージでしかないけどギリギリな感じしちゃうね、なんか。
りょうさんでしか見たことない話これ。
俺もだ、まだ知らんわ実物。
お、実物ね、見たことないよね。入り口、浅草行っても入り口も何も見ないな。
わあ、まだまだ知らんとこいっぱいあんな。
ああ、行かなか。
喫茶ほぼ八。
とうとうたどり着いてしまいました。
何？天竺。
まあ、
天竺って
何目の前は天竺だったね。あの瞬間はもう本当にすごいじゃん。
天竺、桃源郷、ユートピア。
まあそう、名古屋から東京から見ても西の彼方。
お
う、もう海を越えたどり着いた、
さながらコロンブスですか。
旧の州の、まあ、ほぼ首都であろう福岡は。
あ、本当に指越えてんだ。うん、
ハスが浮いた池のような気もする、大きな池の横にある、
極楽かな
大堀公園かな、ミスタードーナツ大堀店。あ、失礼しました、大堀ショップ。
そうね、ミスターショップですわ。
ミスターショップです、大堀ショップ。日本唯一残された、
あー、そうだ、
ミスドですよ。
メリーゴーラウンドがある。
そう、メリーゴミスド、
数少ない、数少ないどころかラスイチ。
メリーゴミスドがもうラスイチになっちゃったんですよ。
そうです
ね、なっちゃったというのは、去年の秋ぐらいかな去年のじゃあ一昨年の秋かに翔太郎が愛媛行った時に、うん、まあ、メリーゴーランドからミスド行ってきましたと。で、うん、すげえんだよと。で、タツマ乗れんの、乗れねえよ、うん、すげえだろでもみたいな顔してで、
うん、
メリーゴーランドが残ってるミスドは3つしかないと、日本に。愛媛の今治にあるやつと、
ね、
大阪府市、大阪府大阪市にあるやつと、あと福岡県福岡市にあるやつと、3つだけだって話をして、今日までの間に2つはなくなってしまい、もう残された唯一のメリゴミストであり、その3つの頃から追ってる自分としては、3つのうちで唯一回ってる、
動いてんだ、
動いてる、もう完全に動いてる。
すごいね。前聞いた時動いとったっけ。
動いてない、動いてない、もうなんか骨董品のように、
インテリア、
そう、インテリア
みたいな話だったよね。
完全にインテリアだった。うん、
おー、
乗れる、来る、ピ、乗れない、何言ってる、
乗れない、
何言ってる来る来る、ピカピカ、ゆらゆら、
今微妙な表現だった気がする大丈夫かない
や、でも本当にメリーゴーランドらしく上下しつつ、
へえ、
くるくる、もちろん回り、
すごいね、
ゴーラウンドで、メリーがですね、上下しながら、もうライトピカピカで、イメージするキャバレーとか、
あ、キラキラしてそう、
そうそう、もうそんな世界観が ミスドの中にポツンと、というかもうど真ん中
で、残存するだけある手入れのされ方だね。
いや、そうそうそうそう、メリーゴーランドの横にあるドーナツ屋さんぐらいの。
メインメリーゴーランドか。まあ気持ち的にはそうだよね、それ見に行ってんだもんね。
まあそう、店内では俺だけその気持ちで座ってた。あの
でしょうね。
うん、みんなね縁の方に座ってた。あの実際なんか本当に真ん中に置かれてんの、中心に。前行った今治のはなんかちょっと中心とはずれたとこにあって、うん、本当にインテリアだった、うん、ドーナツ屋さんの中にちょっとおしゃれな絵があり、馬の置物がありぐらいの感じだったけど、完全にね店の中心センターにいたのよ。もうドームの野球場みたいな。
ドームの野球場ってセンターだね。あれあんまセンターって思ったことないけど。そういうことだもんね。
うん、なんかセンターだけど、あれそもそも
メリーゴーランドの周りに客席があるみたいなことなのね。
でもそうそうそうそう、なんか壁沿いに席があって、で、うん、壁沿いに席を置いた後店の真ん中開くじゃない。そこにメリーゴーランドとメリーゴーランドを見るためにこうフリーで置かれてる、あの大学のフリースペースみたいな、あのお昼自由に食べてホールみたいな、あの椅子と机を動かしていいよぐらいの、
なんとなく角が曲線になっているテーブルとキスこの椅子みたいな組み合わせ、
ね、そうそうそう、それがこうもう雑多にじゃないけど、そう整頓はされてるけど、なんとなくこう メリーゴーランド周りに置かれてて、もうそこに座ってメリーゴーランドと整体しながらポン・デ・リングを食べましたよ。
禅とか感じられそうだね。
ずっとカメラ撮ってた。なんかね、みんな午前中だった、雨の日の午前中だったからかな、なんか
みんな静かに、ね、
静かにしてたから、なんか俺静かに撮ってればいいかなみたいな。
うん、
逆にワイワイしてる中やるの恥ずかしかったかも。なんかみんな静かに各々なんか時間過ごしたから、俺も好きにやらせてもらえた。
まあいる人はおおよそ常連さんとかなわけだもんね。
うんうんうんうん、
残存する最後のメリーゴーラウンドミスだと思って行ってる人なんかそんな毎日ずっと来るわけじゃないもんね。
いやー来てるでしょ。あれは来てるでしょ。
いた、ちょっと入れ違いでいた、そういう人。
唯一ので、いや、まあ1日1人だよ、俺が1日1人だけかも、うん、それでも少ないと思うよ。少ないと思うけど、いや、まあまあ
それでも少ないとは思うね。 もっと行っていいんだもんね、
う
ん、
そうだよ。だって鉄道のお宅あんなにいるんだから、みんなが知ってるミスドのお宅がいっぱいだっていいわけだし。
そうね、
それが日本最唯一の、しかも動いてる。
これずっと残存、うん、残存って言ってるくらいだけど、もともとミスタードーナツが日本にできた時は店舗の内装がアメリカンダイナーのノリで作られてて、広い店舗にはメリーゴーランドがあるのが多かったっていう背景があって、
うんうん、
そこから今よく見かける赤と黄色、オレンジと黄色みたいな看板に白文字のミスタードーナツの店舗が増えてきましたよと、
うんうん、
だからメリーゴーランドが残存してるのがレアですよっていう話ですね。
うんうん、赤黄色に白
じゃない、
それって一昔前だよね。俺らが小さい頃のミストがそれで
かもしれん。
今茶色に赤文字ぐらいの、茶色じゃないわ。
わあ、それもイメージあるな。なんなら白文字ちょっと古い感じしてきたわ、うん、確かに。
そうそう、俺それもオールドミストだと思ってもんな。
ああ、じゃあそんな感じです今は。
そうそうそうそう、もう一個変わってるのは2010年かその前ぐらい、うん、
あら、その残存するメリーゴーランドミスドのラス3、大阪行ってないか。
大阪結局行けてないな。
3分の2を行けたってことですね。
ああそうね、うん、
大阪はこの間俺が行こうとしたらすでにもう改装入っちゃってたから残念で逃しちゃって。
そうなんよ。
悔やまれつつも、まあでもちゃんと動いてるメリーゴーランド見えてよかったね。
よかったよかったよ、あの本当にテンション上がるから。午前、雨降ってる午前中でも
すごいね。雨降ってる午前中によくよく行ったよね。まあ、目的がそれだから行くんだろうけど。
そうそう、
近くに家があってみたいな状況だったら絶対行かないもんね。今日雨だわ、やめとこ
う。いや、そうね、行かない行かない、うん、
ベッドから出ないもんね。 エンディングです。
はい、
今週の喫茶はどちらですか？
今週の喫茶は福岡の、あれなんだろう、天神でいいのかな、
本
屋根裏バクです。
屋根裏バク、
バクは漢字一文字でバク、
大綿バクですか？
ああ、大綿バクのバク、
はいはいはい、バクラ亮のバクですね。懐かしい
懐かしい、
遊戯王の白髪のキャラクターですね、白髪のキャラクターですね。これはミスド旅のついでですか？
ああ、そうそう、まさにミスドの後ですよ、
うん、
バス乗って、乗ったバスが方向違いで最後ちょっと 歩いたんだけど、
旅ですね。
屋根裏バックはね、うん、なんかもう結構雑多な居酒屋とかがいっぱい入ってるような雑居ビルみたいなのが並んでる中に小さく看板出てて、
ほう、
でその看板この辺あるだけあるはずだけどな、あったあったって見つけて、
うん、
そこ見るともう細い階段で上につながって上に上がっていくんですよ。
なんか、屋根裏バックだけ看板書いてあったりするとスナックとかかと思っちゃうね。
いや本当に喫茶ってそんな名前からはパッと分かんない名前なんですけど、まあまあ名前の通り屋根裏湯から上かと思って細い階段登って、うん、で扉一つ開けて、開けると左に違う空間があって右にもう一枚扉がある。でその扉を右の扉を開けるとようやく喫茶空間。
一回挟むのは何だったんだろうね。左にもなんか店があったのかな、うん、他の。
そうそう、左のもね違う空間があるから、その右行きますか左行きますかみたいな感じなんだけど、でまあ2枚挟んで入るから本当、それこそその日雨だったけど、もう外とは隔たれた空間でも
屋根裏
か昼でも夜みたいに、
はいはいはい、
そう暗くてちょっとで天井はこう奥に行くにつれちょっと少し斜めに低くなってるから、ほんともう名前の通り屋根裏みたいな、
ほんと屋根裏だね、
うん、待っててそんなに広くない、小さくもないけどそんなに広くもないぐらい、店内に物がいっぱい、もういっぱいって言っても別に雑多じゃなくて、なんか意味ありげに積んであるというか、レコードが結構いっぱいあってレコードが積んである感じの、
うん、
多分レコードジャズ喫茶とか言ってないけど結構音楽はレコードで流してる感じだと思うの。使わなくなった？レコードサバラ本物だと思う。
ほう、
形がじゃなくて本物に、あの紙貼ってたかな、修正テープが白いマジックとかで書いてたかな、
へ
メニューになってて、
へなんかちゃんとしてんね。
レコードいっぱい積んだるし、トイレ入るとなんかこうあれ古典とか美術展とかのポスター貼ってあったりで、
うんうんうん、
まあ文化的な匂いもしつつ、でもなんか意味のないものを積んだったりするから、まあ秘密基地感、
そんな感じですね。秘密基地で自分の趣味突っ込んでって、
うん、
暗いところで好きに楽しんでますよみたいな雰囲気なのね、
うんうんうん、そうそう、秘密基地感あって、これ何を隠そう、またバイブル喫茶なんですけど、
あら
翔太郎のバイブル47都道府県の喫茶店、
うん、
バイブル喫茶内で例えるなら四万十の純とか金沢のローレンスとか、うん、その辺的な。
それどっちも紹介したっけ、してそうだな。
四万十はしたと思う、
はい、
ローレンスしてないかな、うん、
どちらかというと趣味丸出し喫茶の方が近いかなと、
とか物いっぱい秘密基地感、はいはいはい、うんうん、で結構意外だったのが、バイブル喫茶でも少ないんだけど、うん、あの喫煙 OK で、もう右も左も黙々みたいな感じで、もうそれもあってか結構人は繁盛してて、
そうね、まあ言ってまだ貴重なスペースだもんね。
そう、俺博多でもう一個喫茶で行ったんだけど、うん、そっちも喫煙 OK だったんよ。
おお、
そっちなんかもう大丸百貨店の付属みたいな、
あすごいね、施設にテナントで入ってるみたいに見えるところでフル喫煙席あるのすごいね。
もう直通あの3階の喫茶、7階の喫茶とかそういう喫茶じゃなくて、1階になんかちょこんと小屋みたいに横についてる、あの百貨店の横に、
はいはいはい、
小屋みたいにちょこんって拡張したみたいについてる系の喫茶だから、完全に大丸の中ではないんだけど、同じ敷地内で喫煙 OK な喫茶あるみたいな、
すごいね。
でもなんか街歩いてると、歩きタバコゼロの街みたいな標語あったから、まあ、メリハリの効いたと。
いや、そうやって喫煙できる場所がちゃんと確保されているがゆえのっていう話もあるからね。
そうそうそう、うん、で吸えるところには吸いた人たちが集まって、
うん、
なのか喫茶店は他にもね、なんかバス乗っててもバスから見て、うわあそこ行きた、うわあそこ行きたみたいな 2,3 個あったから、ミストとバクの間に、
うん、
いや喫茶ゴロゴロいい街、
いいね。なんかバス乗ってて野生の喫茶、野良喫茶が目に入って行きたくなるのは、いいバス、いい路線に乗ったね。
間違えたかもだけど、いい路線に乗った。
旅してますね。いいの。
でね、ちなみに入って、左側、1枚目の扉入って、左側は、
うん、
ギャラリーになってて、もう個展やりたい人。
うん、
どうぞみたいな、個展やりたい人らがアマチュアかプロか分からないけど、ギャラリーで本当に少ない、あ狭い、
うん、
カラオケルームもないぐらいの狭い
お
サイズなんだけど、その時も写真飾られてて、文化的匂いも強い、
いいね。なんか、福岡県は福岡市天神屋根裏バク、ぜひ
ぜひ
ということで、この番組喫茶ワッチは番組の感想、2人への質問、全然覚えれんこと、メリーゴーランドの思い出などなどを募集しております。
はい、
お便りフォームは番組の詳細、エピソードの概要欄、ツイッターの固定ツイートにありますので、そちらからどしどしとお寄せください。
はい、
ツイッター、インスタグラム、どちらもアットマークほぼ8でやっております。感想ツイートくださる際はシャープほぼ8、ほぼ8はカタカナで、エピソードのリンクもつけてくださるとこれ幸いにございます。
うん、
他にお知らせはありますか？
ないです。
3月1日から映画14歳のしおりがまた劇場で再上映され始めますので。
めっちゃ大事じゃん。どこで？
1週間ごとに徐々に上映されたり終わったりするので、オフィシャルのツイッターなりを見ていただければと思うんですけども、東京、名古屋、京都ぐらいはちょっとか見た気がするので、
そうざっくりと東京、名古屋、京都だったね。
うん、去年もこの時期ぐらいにこんなお知らせをしたかなという記憶がありつつ、
うん、多分この時期だよね毎回ね。
うん、3月の卒業シーズンに上映してますね。 DVD とかブルーレイにはしないっていうふうには公式が言っているので、劇場で見れるときにぜひ。いい映画だと思うね。
俺今公式サイト行ったら上映で頼めばできるらしいね。
そうなん？
公の施設で100名までの席なら1回5万円で上映してくれるらしい。
え、もしかしてホワチ初リアルイベント上映会の可能性が出てきてるってこと？
あ、そっちの方がなんかみんな来やすいかな。なんか
お一旦3月はいくつかの劇場で見れることが決まっているので、
そう
近くで見れそうな方はぜひ見ていただきたい、見ることをおすすめしたい映画です。
はい、めっちゃ
ということで、
はい、
キサバチ、また来週昼下がりにお会いいたしましょう。バイバイ、
さよなら。